こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。老いの生き方は哲学者鶴見俊介が編んだエッセイ集であり、老いという主題を文学と思想の両側から考えるための本である。自らの体験を一貫して語り下ろす回想録ではなく、古今東西の作家や思想家による短い文章を選び集める形で構成されている点に特徴がある。収録されるのは鶴見自身の文章に加え、ニューカンスケ、マノサヨ、山田実、鮎川信夫、金子構成、モンテーニュ、モーム、サルトル、コーダ文など多彩な書き手の老いに関する談笑である。したがって本書は老いを単なる衰えや終末として扱うのではなく、時間の制約の中でどう終わるかを考えるための読書の場を提示する実用的な対処法を示す本ではないが、老いの意味を多面的に見直したい読者には有効な手がかりを与える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鶴見俊介による老いのアンソロジーとしての構成。本書の核は鶴見俊介自身の老年論を連続的に述べるのではなく、複数の書き手による文章を編み直して一冊にまとめた編集方針にある。老いを一人の思想家の結論に回収せず、異なる経験と語り口を併置することで、老いはそもそも一様に定義できないという事実を読者に示す。ここでは老いの主題そのものよりも、老いをどう語るかという語りの形式が重要になる。文学作品随筆、哲学的談笑が同じ主題の的で接続されるため、読者は一つの答えではなく複数の視点を往復しながら考えることになる。鶴見の編集は老いを説明するのではなく、老いに向き合うための思考の配置を作る仕事だと言える。次に、老いを衰えだけでなく多様な経験として捉える視点。本書が示す重要な点は、老いを単なる身体的衰退や社会的退場としてではなく、経験の質が変わる時期として考える姿勢である。収録文の中には、老いを静かな成熟として見るものもあれば、むしろ不安や葛藤を伴うものもあり、見方は統一されない。この包含性こそが本書の価値で、老いには肯定だけでも否定だけでも捉えきれない現実があることを明らかにする。読者はここで年を取ることを一律の価値判断に置き換える発想から離れ、各人の条件や気質、人生史によって老い方が異なることを学ぶ。老いをめぐる不確かさをそのまま受け止める姿勢は、安易な慰めよりも現実的であり、同時に思考の幅を広げる。さらに、限られた時間の中で人生をどう仕上げるかという問い、本書に通底するもう一つの軸は、残された時間を前提に人生をどう充実させるかという問いである。ここでの充実は、成功や達成の量を増やすことではなく、限界を知った上で日々の狭をどう引き受けるかという態度に近い。老いは時間を失う局面であると同時に、不要なものが削ぎ落とされ、何を大切にするかが見えやすくなる局面でもある。本書はその両面を踏まえ、来るべき終わりを意識することが、かえって現在の生を濃くする可能性を示す。抽象的な人生論ではなく、時間との距離の取り方を考えさせる点に、この本の実際的な意義がある。読後には、何を守り、何を手放すかという判断が、老いの中心問題として立ち上がってくる。そして、モンテーニュからサルトルまでを並べる思想史的な広がり。本書の魅力は、収録される書き手の幅広さにもある。モンテーニュ、モーム、サルトル、キケロ、金子構成、コータ部分など時代も立場も異なる人物が同じテーマで並ぶことで、老いという主題が歴史や文化の違いを超えて反復されることがわかる。だが単に有名文人を並べた名文選ではなく、それぞれの語りが老いに対する異なる認識を運んでくる点が重要である。古典的な格言的思考、近代的な自己意識、詩的な感受性、生活実感が交差するため、読者は老いを一つの思想体系ではなく、複数の知の接点として受け取ることになる。鶴見の編集は老いの問題を日本の同時代で画題に閉じ込めず、思想史的な厚みの中へ置き直している。これにより本書は老いの本であると同時に、読む思想史の小型版としても機能する。最後に、実践マニュアルではなく、考え方を鍛えるための読書、本書は、老後の制度設計や健康管理を教えるハウツー本ではない。そのため、具体策を求める読者には遠回りに見える可能性があるが、その代わり考え方の枠組みを深く鍛える力を持つ。老いに対する焦りや不安は、しばしば単一の正解を求める姿勢を生むが、本書はむしろ、矛盾や揺れを抱えたまま考えることを促す。複数の文章を読むことで、読者は自分の老いへの見方がいかに限定されていたかに気づきやすい。さらに、他人の老い方を知ることは、自分の終わり方だけでなく、家族や周囲の年長者への見方にも影響する。実用書では得にくい判断の柔軟さと他者理解をもたらす点で、本書は独自の位置を占める。結論として、老いの生き方は、年齢を重ねることに不安や戸惑いを抱く人だけでなく、老いをどう理解すべきかを考えたい読者に向いている。 本書の利点は単一の正解を提示しないことにある。多様な書き手の文章を通して老いには成熟、衰え、孤独、自由、最高といった複数の顔があることを確認できるため、読者は自分の状況を一面的に見なくなる。実用的なノウハウは少ないが、その分老いをめぐる価値判断を深める効果は大きいぞ。似たテーマの書物が個人の体験談や介護の指南によりがち中で、本書は文学と思想の編集によって老いを文化的、哲学的に見せる点が際立つ。静かに読むほど人生の後半をどう受け止めるかという問いが他人事ではなく自分の課題として立ち上がってくるだろう。ご支援いただける場合は鶴見俊介、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。